毎週この時間は悠々釧路質研塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いします。
はい、なんかあっという間に令和の時代になりましたね。
はい、
はい、私の孫がレーナって言うんです。
そうですか。
皆さん、平成はいかがでしたか。30年の間にね、
はい、
人間というのは変わるもんですね。
そうですね。
私はあの昭和11年に生まれましてね、1936年なんですが、はい、もうこの頃私の後、まあ私の前の人もほとんどいなくなりましたけど、うん、私の後の人もバッタバッタといなくなりますね。
はい、
うん、この前はマラソンの
小出監督、
はい、その前はロックンじいさん、
あ、内田裕也さんですね。
はいはい、まあいろいろとですね、みんな年下の人ですが、
はい、
早くに行ってしまいますね。うん、私は釧路に来たのがね、1959年ですか、
はい、
22歳の時に来ましてね、1996年平成になって高等学校を退職してんです。
はい、う
ん、そしてその後短大の教授になってね、2014年ですか、やっぱり平成ですね、あの専門学校のセンター長になってね、今年は2019年ですよね。
はい、
まあよく生きてきたなと思うんですけども、
はい、
まあ自分の親からいただいた体、うん、それに住まわせていただいて、で周りの人たちの助けを得てこの年まで頑張っているわけですよね。令和になってももうちょっと頑張ってみようかなと思うわけであります。
はい、
はい、まあ、皆さんも一緒にですね、ずっとお若いわけですから頑張っていきたい、そう思うわけですね。うん、ここ、数日の報道を見てみますとね、なんか希望が湧いてくるじゃありませんか。
はい、そうですね。う
ん、さあ令和元年1日目は天気が悪かったですね。
はい、
私あの植物仲間が15人ぐらいいるんですが、その人たちと兼ねて約束通りですね、釧路町の沼田公園に行ってまいりました。まあ皆さんも沼田公園というのはご存知だと思うんですが、釧路の村田さんという人があの辺り広い土地を、寄付しましてね、公園以外には使わないということで、あの山側から川が流れてるんですが、その川にですね、なんと毎年きれいな水芭蕉が出るんです。
はい、
もう出てました。川の流れに沿って出るからね、きれいなんですね。まあそういうわけでですね、水芭蕉を見ようと、よければあの流れの中にクレソンも出てんじゃないんだろうかって、それは欲出して、だけどクレソンはねやっぱり水の中で出ていませんでした。
はい、
上からは見えるんですがね、まだ葉っぱが水面からは出ていませんでした。そして林床、森の中をですね下の方見ながら歩いていますと、なんとですねその木の下にね広がった葉っぱがあったんです。はい、ちょうどそうですね、ウバユリによく似てる葉っぱなんですけれども、つき方がそれでね、あと思ったんです。私は今から20年以上前にですねそういう体験があるんです。ウバユリと思っていたらね、ウバユリでなかったという体験があるんです。
はい、
それはですね、観音林道といって、釧路湿原に流れ込む別府川というのがありますよね。
はい、
その川のね上流の上流の上流の方にですね椎茸が生えるんです。
はい、
うん、もうあの頃はですね椎茸がもういっぱい入るんですが、リュック持って行っていっぱい詰めて帰ってきたらね、町内会長さんがうちに来てね、どこから盗んできたんですかって言われたから、これ山に生えてんだって言ったって、こんなに生えるわけないだとかって言うんですよ。
それぐらい取れちゃう、
そのぐらい取れたんです。まあその時にねその椎茸があるあたりまで行くのに大ウバユリの群落を越えていくんですが、その中にですね艶のないウバユリもあるんです。
うん、
なんだこれ一体。それはね、私は四国生まれですからわからないんですね。うん、そしてそれはまあ答え変異だろうぐらいのことを思っていたんです。ところがある人がね、実は 山を越えた反対側に神尾幌というのがあるんだけど、あそこにひょっとしたらね、大林と同じ関係の植物が生えてると、うん、あら、これ大変で偉いなって行ってみるとですね、なんと姫座禅草であったわけです。ああと思いましたね。それを思い出したんです、うん、仲間の元気のいい人にね、すいませんが、あの木の下まで降りていってね、ちょっとその葉っぱの下を見てくれませんかと、うん、あの葉っぱの下にね、丸い玉がついてたら、これは姫座禅草という植物なんだと、うん、ということになって、みんなでその近くまで行ってですね、土をのけてみると、まあ落ち葉ですけど、落ち葉のけてみるとちゃんと玉があったんです、うん、ということは釧路湿原に近い森の中に姫座禅草というのがあったということになるんです。この姫座禅草が属する座禅草属の植物というのは釧路湿原に、ね、ないと言われているんです、うん、あるのは十勝まで、一飛びして根室の方にもあるんですけどもね、釧路湿原ではないと、そういうふうに言われたんですがね、なんとあったじゃありませんか、みんな大喜び。これにつきましてはね、あの普通の座禅草は結構大きくて、仏炎苞という水芭蕉の場合白いんですが、あれは赤紫のような、うんとにかく立派なんです、
はい、
私は根室で見てびっくりしましたよ。春菊に対で見てね、
はい、
うん、まあそういうもんでしたが、実は小さい花がですね、葉っぱが枯れる頃に咲くんです。
へ
ー、というのはもう一生懸命に花咲かせるために葉っぱが光合成をしてですね、
はい、
もう自分の体全部使って花を作るんですね。ですから写真を撮るときにね、もういい加減こうひなびた葉っぱの下に花が咲いてて、私も何枚か撮ったことがありますけどもね、うん、そして子供ができるんですが、その子供もですね、あの水芭蕉と同じように花の真ん中にめしべがあって、その上下左右にこれはおしべがあるんですが、うん、ちゃんと順序よく花粉をつけてやるんです、
はい、
そして子供ができるでしょう、まあ、果実ですが子供の集まりなんですけども、それがですね次の年まで残っているんです、
はい、
こう地面に垂れたまま、そしてその次の年に花が咲く頃になるとパーンと弾けて子供が散らばるんです、うん、変わった植物ですよね。
そうですね、
うん、ひょっとしたらですね、浦戸公園だけでない、他にもあるかもしれません。私はあの標茶町の山際で見たことがあるんです。紛れもなく姫座禅草、うん、だけどこんな湿原の近くでねあるというのは、はあ、よかったなと思ったんです。まあそういうわけでね、山に行くというのは何があるか分かりませんよね、
はい、
まああの令和2日目、天気が良かったですね、
はい、
天気の下でですね、私は久しぶりにですね軍海林道というところに行きました。道路が整備されて根室へ行く道とそれから中標津に行く道のちょうどそれをショートカットするような感じで林道があるんですよね、
はい、
うん、これ軍海林道という名前なんですけども、その林道のですね両脇はですね、トドマツエゾマツがですねずっとつながってるんです、
はい、
トドマツエゾマツというのは、ご存知のように日本にある木の中では一番揮発成分の強い素晴らしいフィトンチッドを出す、ね、木なんです、
はい
はい、神社参りだとかってテレビに出ていますが、あの神社の杉の木、ヒノキの木の匂いよりももっともっとすごいパワーを持ってるんです。それが私一人でね自分が通ったんです。もう天気がいいでしょう、誰もいないわけでしょう、
はい、
よたよた歩きながらね、あの素晴らしい精油成分を体の中に入れました。それからですねまたちょっと林道から外れますとね、ギョジャニンニク生えてますよ。
あ、
ちょっと遅いですね今ね、つぼみがね出始めてるんですが、
そうですか。
まだあの根の方は白いんですから、
うん、
根といっても茎なんですけどもね、それが白いんで、2、3分いただいてかじりました、
うん
うん、そしたら 体の中から、それから外から素晴らしいパワーが出てくるじゃありませんか。うん、いや、よかったなと思ってですね、新しい発見ですね、
はい、
それから林の中にはヒメイチゲという、あの一ゲの仲間で一番小さいやつ、
はい、
うん、白い花のね、そういうのも今が盛りですね。独り占めでした。今度佐藤さんと行かなきゃダメですね。
あ、行きたいですね。
そうです、まあそういうわけでね、
はい、
森の中を歩く、これはですね、大事な大事な体のリフレッシュになりますよね、
はい、
私あのハルトリコのネイチャーセンターの研究室でいた頃にね、ある娘さんが訪ねてきましてね、ハルトリコに素晴らしい木が生えてるという、その木のパワーをいただきたいんですがって言うから、あなた木のパワーをもらうんですかって言ったらね、私の父親がねもう1週間ぐらいしか持たない、うん、病院の先生がねどっかその近くに行ってね、木のそばに行ってパワーでももらったら気が休まるよと、こう言われたというんです、
はい、
だけどハルトリコにはトドマツもエゾマツもありませんしね、あんまりね、いやーと思ったんですが、あそこにキハダの木というちょっと変わった木があるんですが、
はい、
そこまで行ってみたらということですね、うん、お話ししたことがあるんです、
はい、
そしたら10日ぐらいしてその女の人が来ましてね、ありがとうございましたと、父親はあの世に旅立ちましたが、もっと早く気がついておけばよかった、
うん、
そういうふうに言うんです。ですから自分が体の調子が悪いな、もうちょっと元気になりたいなと思ったらね、林道歩けじゃいいじゃありませんか、
はい、
どんなふうに歩くかっていうのはね、それはまた佐藤さんなり私なりにお聞きいただければ、
ね、先生に聞いていただければ
いや一生懸命に頑張ってる人多いんですよ、
はい、
だけど自分だけが頑張ってもね、うん、やっぱり自然のパワーっていうのが必要じゃありませんか。どうしてもっとね自然のパワーっていうのを自分の体に与えないのかしら、うん、と思ったりするんですよね、
はい、
うん、そういうことでね、どんどんお手伝いいたしますので、
はい、
うん、83歳が言うんですから間違いありませんよ
ですね、
はい、はい、まあそういうわけでね、連休になりましてね、うん、ちょっと自然と触れ合ってみようかなと思うわけであります、
はい、
この次どうしようと思っています。佐藤さん分かります？この次はね、あの海岸のね秘密の場所にね浜防風を見つけに行こうと思っています。
海岸の秘密の場所。
そうですよ。
どっちなんでしょうね。
釧路管内ではありませんよ。
あ、そうですか。
はい。もう釧路管内はもうほとんどの人がもう、取ってしまってないから。
十勝方面ですか。
そうです。そうです。ピンポーン。
そうですか。
あまり人がいないところで。
は
ー。波がバサッバサッと押し寄せて、
はい、
流木だとか岸辺に上がってるところ。
ほ
その流木の下をですね、こんにちはって開けてみるとね、ちゃんと浜防風があるんです。
あら、そうなんですか、
うん、やっぱり何かけらかいただいて、
はい、
住みそにしたいですね。
あ、いいですね。そうですか。
まあそういう楽しみ、
はい、
うん、
いいですね、
はい、
うん、
まあまあそういうわけでね、
はい、
話は変わりますけども、5月の18日ですよね。
はい、
5月の18日にはですね、
ええ、
前にもお話ししましたけども、タッコ部の散策会ございます、
はい、
このタッコ部の散策会は年に1回ブラハンと一緒にタッコ部キャンプ場から東屋、蕎麦屋でありませんよ、東屋という
木のね、
木のね、
東屋の
方ですね、そうそうそう、はい、うん、まああそこにですね、ええ、あのまで歩くんですが、
はい、
まあ、1キロちょっとしかありませんがね、その間にもういろいろなものが生えてるじゃありませんか、うん、まああの山菜好きにとってはネギ、それから小ごみ、それは取ってはいけません、
はい、
あるところが分かったらまた改めてね自分が会いに行けばいいじゃありませんか、はい、まあそれからね、あの一人静か二人静かが出てるかな、それから北拳、うん、水場所、塩香草、まあいろいろな植物がですね我々を待ってくれてるんです、
はい、
まああの競歩遠足ではありませんからゆっくりと歩いてということで、スクールバスの方もですね まだちょっと座席がありますので、
はい、
電話で、連休明けになるんですけども、電話で申し込んでいただいてですね、
はい、
学校からと、それからイオンの、釧路町のイオンですね、
はい、
あそこの宝くじ売り場の横のバス停から、出ますので、
はい、
だいたい12時半ぐらいには、釧路へ帰ってこれますので、
終わりますかね、はい、はい、午前中に行われます。釧路専門学校さんの方にお問い合わせください。はい、電話番号が 51-3195、0154-51-3195番の方に、連休が明けましたらお問い合わせ、お申し込みいただけたらと思います。はい、ということで、ゆうゆう釧路湿原塾、釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。